願いします。
人を動かすにはやっぱり理由って必要ですか？
まあ、必要ですね。理由がないと人を動かないからね。多分有名な、心理学の実験みたいなのがあって、はい、コピーの実験がすごい有名なのよ、はい。何かっていうと、コピー機の前にコピーを取りたい人が並んでいますよと、はい、その並んでいる一番先頭の人に、すいませんと、5枚だけコピー取らせてもらっていいですかって聞くのよ、はい。そしたら、まあ、要は順番抜かしてよ、
はい、
言ったらほとんどの人は何言ってんだお前はつって、はい、あっち行けみたいなこと言われるわけよ、何言ってんだつって、変わるわけがないのよ基本的には。だけど、すいません、5枚だけコピー取らせてもらっていいですかと、急いでいるものでって理由を言ったら、もういいですよって言って、コピーを変わってもらえるんだって、うん、急いでいるものでっていう理由だけで。でもう一個が、これも面白くて、同じようにね、コピーを取ってる人のところに行って、あ、すいませんと、コピーを取りたいので、コピー5枚取らせてもらっていいですかって言うと、あ、いいですよって言って変わるんだって、
はい。
コピー 5枚だけ取らせてもらっていいですか、コピーを取りたいものでとか言って言うと、いいですよって変わるんよって、
はい。
だってさ、コピーを取りたいがためにみんな並んでるのによ、はい、みんなコピー取りたいに決まってるのよ。なのにコピーが取りたいのでっていう理由をつけると変わってくれるっていう、変な実験の結果が出てるのよね。人は理由があると変わって行動するっていうのもあるのよ。でまたこういうこともあって、例えば車運転してて、なんでか分かんない、渋滞にはまったと、全然動かないと、あれちょっと遠くから見える信号を見ても青やと、なんで動かねえんだよ、なんでだよって言って、人はだんだんイライラしてくると思うのよ。チャスさんはどうですか？イライラしますか？しませんか？
昔はしましたが今しないです。
ああ、そうなんだ、昔はしたのね、はい。イライラするんだって、基本的には。多分男性は多いと思う。女性でイライラする人あんまりいないかもしれないけど、イライラするのよ結構。で 今はね、ほら DVD とか見れるからあんまり関係ないのかもしれないけど、イライラするんだって。だけどある感覚ごとに、ご迷惑をおかけします、道路工事をしていますっていう看板が見えると、同じ青信号で渋滞していても、同じ渋滞にかかっている時間が同じだったとしても、人はイライラしないんだって。なぜなら理由がわかるから。理由がわからないものに対しては人はイライラするの。でも理由がわかってるとイライラしないんだって。あ、道路工事でか、あ、だから渋滞してるのね、あ、なるほどねって納得するんだって。だからこう片道になってるから、あ、渋滞してんのかって言って心が落ち着くのよ。すっごい気持ちはよくわかるのよ。理由もなしに渋滞してると、なんだよ事故か、なんだよなんだよみたいになるんだけど、理由があると人は落ち着くと。で逆のこともあって、例えばビジョンとか理念とかっていうのも、理由があると社員はモチベーションが上がるとか言ってもう言われているわけよ。でまあ、広告の世界でもリーズンファイとかいうのがあって、主張したら、人が主張したら、なんでその主張を言ったのか、なぜなのかっていう理由をつけろっていうね、
はい。
そのなぜならがないと人は動かないからとも言われているわけね。リーズンファイって言って、例えば限定するんだったら、なんでこれを限定するんですか、なんで限定なのですか、なんで希少なんですか、なんで今買わなきゃいけないんですかとかいう全ての理由を言わなきゃダメよっていうことなのね、
はい。
でその理由がないと人はさっき言ってたように動かないのよ。広告でもそうだし、セールスでもそうだと思う。理由がないと人は動かないんだよね。なんでそれを買わなきゃいけないんですかっていうふうになっちゃうから、人は理由がないと動かないですよっていうのは本当の話なのよね。で理由があるなしに、関係なく動くことって基本的にはないから、優れたセールストークで優れた経営者っていうのは必ず理由がついてるよね。理由がついて人を動かそうとするから、人は納得して動くのよ。あ、なるほどねって言って、で人の言ってることに対してイラってきたり、なんでだよって思ったりするっていうのは、なぜかっていうと理由がないからなんだよ。もう結果だけボーンって言ったりするから、なんでだよとか言って言われるわけ。昔ね、 あの光通信時代に昔よ、新しいあのマネージャーになって、ちょうどねあの岐阜支店を立ち上げた時に、そのマネージャーがね、エリアマネージャーというかマネージャーがあのコピー機売ってたわけよ。で午前中にアポが入らなかったらあの怒られてたわけね10時半までに社長にアポが入らなかったら別室呼ばれて怒られてるわけよわーっつって怒られて、でそのそんな状況下の中でコピー機を売れ売れ売れ売れって言われてきてた中で、ある日突然いきなり、よしお前ら ISDN 売れとか言われたわけよ、
はい、
あの ISDN やったかな、なんかあの003がなんか番号を打つ前にこのなんか0なんとか0570かなんか番号を打ったら安くなるっていう、
はい、
ISDN じゃないな、なんかそんなんがあったんだよ昔ね、もうめちゃくちゃ前、20年前ね20年前にそういうのがあったから、それ売れって言われたんだよ。でそれを売ろうとしろって言われた時に、みんなが反発してるの。なんでそんなの売らなきゃいけないんですか、なんでですかって。僕もなんでそんなことやらなきゃいけないんだよと、ただでさえコピー機コピー機って言われて、でアポが入らなかったら激詰めされてとかいう中で、なんでそんなことやらなきゃいけないんだよって言われたのよ。でその時みんなが反発してたのは、まあ、今から思うと、ああ理由がなかったからだなと思うわけよ。子供に対して叱る時とかも、あの理由がないとただの感情で怒ってるだけになっちゃうから、
はい、
反発しちゃうからね、ちゃんと理由を言わなきゃ人は納得しないですよと。で、あの納得しないと絶対行動しないからね。
部下に対してもですよね。
そうだね、部下もそうだしね、あのもちろん子育てもそうだし、
はい、
お客さんに対してもそうなんだよね。例えばね、あのこれね、今僕のこの、 あの心のストレスが、
はい、
あの工事の例えばお客さんとかで、あの辻さん悪いけどさって、このこういう電気工事お願いできないかなとか言って言われたりするわけよ、
はい、
他の工事を言われたりするわけで、あの、まあ、言うでしょ。で、ああいいです、ちょっと聞いてみますねって、でうちのその工事屋さんできるかどうか聞いてみますねって言って工事屋さんに聞くじゃない。そしたら工事屋さんも、ああいいですよとか言ってなるわけよ。じゃあ見積もりお願いしますねって言われて、ああ分かりましたって見積もりお願いするわけよね。で、全然返信がないわけよ。でそしたらお客さんからも、いつだよいつだよいつだよいつだよって言われるわけで、遅れる理由がないでしょ、
はい、
なんで遅れているのかっていう理由がないから、お客さんはイライラするわけよ。でこっちにも返信がないわけ、もうどうなってんのと、でどうなってんのどうなってんのって言って、でお客さんが怒っちゃうから、僕がこっちで理由を作って、今こういう状態なんでちょっとお待ちくださいねってこうやって言ってるんだけど、だけどあの僕が介入した場合はお客さんをなだめることはできるんだけど、僕が介入していない場合があるわけよ。お客さんと工事屋さんが要は仲良くなって直接連絡取るようになって、はい、であのこういう工事をお願いしたいんだけどいいですかって連絡して、それから全然連絡が来ないと、返事がない、
はい、
見積もりも作ってくれない。で連絡したら、じゃあ一度見に行きますねっていう連絡はあったけど、それ以来何の音沙汰もないと、どうなってるんだって言って怒りの電話がこっちにかかってくる、はい、怒りの電話っていうか、辻さんなんとかしてとかってかかってくるわけよ、はい、ってこう言って、どういうことみたいなので聞いて、あ、分かりました、じゃあうちからも聞いてみますね、でもあのごめんなさい、僕聞いてる話だと今あのもう工事が勝ち合ってる状態、今そう実際そうなってるらしいのよ、
はい、
あの非常事態宣言があって工事が全くできなくなって、
はい、
その分工事が完全にずれ込むでしょ、
はい、
そしたらその例えば1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後に入ってた工事と勝ち合ってしまって、もう寝る間を惜しんでやってるとか、
はい、
で今のこの暑い時期だったらエアコンの工事ががっつり入ってるんやってあともう病院の工事とか入っちゃうと、
はい、
もうあの電話も出れないとか、
はい、
で、なんかその例えばね、商業施設の工事電気工事の依頼とかが入っちゃうと、商業施設が終わってから、営業が閉店してから工事入るから、
はい、
夜ももうぶっ続けでなってるっていう話で、本当、
はい、
寝る間もないんだよねとか、病院に行ってる時間もないのとか言っているわけよ。でそういう理由があると、あ、そうだったのねっていうふうに分かるんだけど、
はい、
そういう理由がないとさ、なんで返信しないんだよってなっちゃうわけよ、
はい、
で理由があると、あ、だから例えば今病院の工事入ってて病院の中はちょっと携帯電話禁止だから電話できないんだよごめんねっていう一言があったら、あ、OKOKOK、電話してごめんねって言えれるんだけど、そういう理由がないと、なんで出ねえんだよとかなるでしょ多分、なんで連絡出ないんだよ、メールしても既読スルーだとか電話しても出ないと、何やってんだっていうふうに、こう理由がないから、出れない理由がわからないからイライライライラしてグーってくるんだけど、でもそういうのは理由があると、あ、そういうことかって言って、でそのお客さんの方にも言って、今もう勝ち込みでもう全然入れない状態なんですって言って、でも難しいようだったらよその業者に言ってもらっても構いませんよっていうことなんですけど、どうされますかとか言って言うと、あ、そうなんやって言って、お客さんもクールダウンできるわけよ。で人が多分怒るときって理由を言ってないからだと思う、
はい、
特にね職人系の人ね、理由言わないんだよね。僕が経験してる中で結構ね言わない人が多い。例えば工事下見があるとするでしょ、
はい、
で下見をいついつできますかとかで聞くじゃない、で、じゃあちょっと連絡しますね、日程見ますねって言って、それっきり連絡が1週間2週間もないとどうなってんのって思うじゃない、
はい、
で連絡したらどうなってんのって聞いたら、あ、なかなか入れれる予定がないから、予定がなくて準備ができないから、いつこっちも日程を言っていいかわからないぐらい混み合ってるから言えなかったっていうのよ。じゃあそれを言ってねっていうことよ、
はい、
その日程ができてから連絡するじゃなくて、1週間とか2週間とか予定がわからない状態になってくるんだったら、その予定が組めれない、予定が今も予定が組めない理由を言ってねっていうことね。それを言うだけで人は納得できるから。でもそれを言わない人がね多すぎる、職人の人は。で職人の人とお客さんと、まあ、僕も入ることでちょっと中和されるんだけど、僕が入らない場合もうねもうギャップが激しすぎるのよね。例えばこの前雨どいのその依頼が来た時に、雨どい分かりました、でも今ちょっと忙しくてなるべく早く返事しますねって、雨どいの見積もりをね作るのにもなるべく早く返事しますねって、分かってるんですけどなかなか今ちょっと忙しくて…みたいな感じだったのよ、
はい、
で見積もりいかがですかいかがですかって2週間ぐらい待って、で3週間目で来たのかな見積もりが。で見積もりが来て、で、まあ、お客さんからしたらめちゃくちゃ遅いって感じらしいんだよ、
はい、
多分なるべく早くっていうのはきっと1週間ぐらいでできるものだと思ってたっぽいんだよ、はい、感覚では、はい、だけどちゃんと期限を言わないから、
はい、
いや今ちょっと忙しくて2週間ぐらいはもう出ずっぱりでなかなか 見積もりも簡単に作れないんで、ちょっと2週間から3週間待ってもらえませんかって言ったら、2週間3週間待ってもらえませんかって言われたら待てるでしょ、
はい、
でもちょっと忙しいんでなるべく早く出しますねなんて言われたら1週間ぐらいで来るもんやと思っちゃうでしょ、だって、僕も思ってたもん。でもう催促されてるから早く出してよって言って、で3週間目に来て、でじゃあお願いしますねってなって、で工事いつ頃になりますかって言って、でまた連絡しますねって言って、1週間2週間経って、で3週間経って、でお客さんからメールが来て、もうこのまま難しいようでしたらよその業者でお願いしますよって言われちゃったのよ。でどうなのって、もうそんな風にまで言われてるけどどうなのって聞いたら、あ、じゃあ分かりましたって、遅くなってすいませんって、何日か何日のどちらかでどうでしょうかって言われて、でじゃあこっちでお願いしますっていう風になったんだけど、これもね期限を言わないから、いついつぐらいちょっと待ってくださいねとか言えば、理由を言えばね、どうでもいい理由でいいんだもん、
はい、
〇〇が忙しくてちょっと待ってくださいねじゃなくても、今ちょっと手が離せないぐらい忙しいので2週間から3週間下手したら1ヶ月かかるかもしれませんけど大丈夫ですかって言えば、あ、そっか、まあいっか、まあ、まあ1ヶ月は言わなくてもいいけどね、2週間3週間かかるかもしれませんけどいいですかって言えばいいじゃない。でしかもちょっと忙しいのでっていう理由っていう理由でもないじゃない、
はい、
期限を、まあ、数字を言うっていうのも大事だし、理由をちゃんと言うっていうのもすごく大事なので、まあ、もちろん広告で人に お客さんに、ね、買ってもらう動機だとか、まあ、営業セールスでもそうだし、ちゃんと理由を言うっていうのと、あとお客さんに待ってもらう時っていうのも理由を絶対言うべき。その理由っていうのはどうでもいいっておかしいけど、理由になってない理由でもいいから、とにかく何かしら言って、伸びてますとか、ごめんなさい、あの今こんだけなんこれこれなんですけど、ちょっと待ってくださいっていう理由を言うだけでお客さんは納得してくれるっていうのを、あの知っておいてくださいと。多分これ見てる人って多分あの営業の人が多いと思うんだけどね、経営者の人とか、ね、職人の人見てないと思うんだけど、ぜひそれをね、あの言ってください。僕はあの仲のいいね職人の人たちもいっぱいいてて、腕のいい人とか信用してる人がいっぱいいてるんだけど、でも職人の人ってそういう人が多いのよね。あのちょっと待ってください、なるべく早くするからっていう意味で、あのすぐにはできないっていうことを伝えたつもりですとか言って言うわけよ。そんなのは伝えたつもりになってないからっていう、うん、ちゃんと2週間とか3週間っていうふうに言わなきゃ。その工事屋さんのちょっととお客さんのちょっとは多分えらいずれてるよそれっていう。工事屋さんのちょっとはもしかしたら2週間3週間のこと言ってるかもしれんけど、お客さんにとっては3日とか4日しか感じてない場合があるよと。これ勘違いしたらあかんよと、ちゃんと言わなきゃダメよっていう。その伸びる理由も言った方がいいと。そしたらお客さんは満足してくれる、満足っていうか、あの
納得
してくれるから、待つことに対して、それを、あのそれをっていうか、ちゃんとね、理由を言ったらお客さんは待つことも納得してくれるし、今買わなきゃいけない理由も納得してくれるし、今問い合わせしなきゃいけない理由も分かってくれます。リーズンホワイってやつなんで、ぜひぜひ理由を伝えてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。